この番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。
皆様ごきげんよう、くらやぎの野崎でございます。今回の熱量と文字数はですね、なんと私の一人語りとなっております。何かとですね、お聞き苦しい点あるかと思いますけれども、ぜひ聞いていただければと思います。で、今回ですね、私一人で何を語るんだいっていう話なんですけれども、まあもうお気づきの方いらっしゃるかと思いますが、今回はですね、夢の国のたしなみ40周年を迎えてになります。ありがとうございます。はい、今年ですね、2023年の4月15日、東京ディズニーランドは40周年を迎えました。で、このですね、40周年を迎えた4月15日の5日後ですね、4月20日にですね、相方の岡本さんとパークの方にインしてまいりまして、40周年のイベントをですね、実際に体験してきましたので、まあ、その体験して思ったことですとか感じたことっていうのを皆様にですね、ご紹介できたらいいかなと思っております。で、いつもでしたらですね、まあ、岡本さんだったり達夫さんだったりが一緒に話してくれて、まあ、パークのこういうこといいよねとか、こういうとこ楽しかったよねって言ってくれるに対して、私がいや、そういうことじゃない、いや、そういう意味で言ってるんじゃない、お前は何も分かっていないということで言ったりなんかしてるんですけれども、今回私一人ですので、ちょっとどうなるか分かりません。なるだけオブラートにいろんなことを話していけたらいいなと思ってるんですが、ちょっとどうなるか分かりませんので、はい、そこだけご了承いただければと思います。で、実際ですね、本編に行く前にちょっと皆様にご紹介したいメールがございますので、読ませていただこうと思います。なんとですね、こちら2021年7月にいただいたメールになります。はい、2年寝かしておりました、申し訳ございません。こちらですね、ちょっとお名前読んでいいのかわからないので控えさせていただきます。題名がですね、夢の国のたしなみ4、インパ反省会の感想ということでいただいております。はじめまして、台湾から拝聴しています。先日配信されたインパ反省会、とても楽しく聞いていて、私もお三方と一緒にインパしたような気持ちになりました。私は日本に住んでいた頃、年パス持ちで週に一度は一人インパし、台湾に住み始めてからも一時帰国のたびにディズニーには絶対インパするようにしていましたので、コロナ禍で日本へ1年半帰国できていない私にとっては恵みの雨のような内容でした。普段からディズニーが恋しいので、YouTuber が上げているディズニーインパ動画などでディズニー欲を満たしていたのですが、お三方のように反省会をされている動画はなかなかなく、また野崎さんの反省されている内容がディズニーランドへ行ったことのない友達とインパした後の私のようで、始終わかると激しく同意していました。ディズニーは楽しいだけではなく、帰宅してからの風呂場で反省まで続いているということを思い出させてくださり、本当にありがとうございました。現在台湾の大学院に通っており、修士論文と格闘し、またコロナで旅行はおろか外出することもできずにうつうつとした生活を送っておりますが、夢の国のたしなみシリーズを繰り返し拝聴し、正気を保とうと思います。次回ランドへ皆様がインパした際は、また反省会を反省していただけたらなと思います。いつか熱文字メンバーの皆様とカントリーベアシアター、もしくはフィルハーマジックのショーが始まる前の待合室でばったりお会いできることを夢見ております。楽しい配信本当にありがとうございました。コロナや猛暑で厳しい日々が続いておりますが、皆様お体にお気をつけくださいということで、本当にありがとうございます。本当これいただいた時に、 ああ、聞いてくださってる方いるんだなと思ってすごく嬉しかったんですよね。で、今回、この、夢の国のたしなみを撮ろうと思ったのも、まあ、こういうメールをいただいたり、あと、この間の配信で石井氏だったりとか、コメントを残してくださった皆さんが、いや、夢の国のたしなみ面白かったですよって言ってくださったので、んじゃあ一人だけど撮ってみようと思って撮る形になったんですよね。いや、ほんと簡単で申し訳ない。でもね、ぜひ皆さん好きなコーナーがあったらですね、メールを送っていただけるととても嬉しいですというお話でございます。で、今回のね、この夢の国のたしなみもね、聞いていただけてるかな。もうさすがに日本帰ってきてるのかな、わかんないけど、聞いていただけたら嬉しいです。はい。でですね、ここからちょっと本編に入ろうと思うんですが、その前にですね、一応お断りということで、今回はですね、東京ディズニーランドに絞ってお話をさせていただこうと思っています。東京ディズニーランドの40周年なんですが、まあ、ディズニーランドに限らず、東京ディズニーシーとか、ディズニーホテルですね、ミラコスタとかアンバサダーとか、あとはランドホテルかな。でもですね、その40周年の装飾だったりとか、レストランでの、スペシャルメニューっていうものが出てたりするんですけれども、あくまで40周年というのは東京ディズニーランドが40周年ですので、まあ、主なイベントもディズニーランド内で開催されているということもあって、今回はディズニーランドの話だけをさせていただきます。なので、パークと言っているのはディズニーランドのことと思っていただければと思います。はい。でですね、まあ、今更ではありますが、この東京ディズニーランドとは何ぞやという話なんですけれども、東京ディズニーランドとはですね、オリエンタルランド、OLC ですね。私がよく言っている OLC が、ウォルト・ディズニー・カンパニー、海外の本社からですね、ライセンスを受けて運営している千葉県浦安市舞浜にあるテーマパークとなります。で、このテーマパークが1983年4月15日にグランドオープンをしたので、毎年4月15日は東京ディズニーランドのアニバーサリーとしてお祝いをしているという形になります。で、今ですね、毎年4月15日はお祝いをしていると言いましたが、まあ、ファーストアニバーサリー、最初の1年目を除いて、大きなアニバーサリーイベントっていうのは、毎回5年周期でやっている形になります。なので、皆さんが多分テレビとか CM で、東京ディズニーランドのお祝いだって言ってる周年イベントは、だいたいキリのいい数字だったと思います。5周年とか、15周年、20周年、25周年っていう形だったと思うんですね。で、このアニバーサリーイベントっていうのはですね、その1年間のテーマを決めて、それに沿って、イベントを行っていくという形になります。で、大きなアニバーサリーイベント、何をするかというと、大きく4つ分けられるんですが、まずは、パーク内が周年イベント内の装飾になるという形ですね。で、もう一つが、周年グッズの発売。もう一つが、周年グッズじゃない、周年フードの販売ですね。で、最後が、まあ、これが一番の目玉になるんですが、デイパレード、昼のパレードの新しくなるということになっております。これがですね、主なイベントなんですが、ちょっと個人的にですね、記憶に残っている周年イベントの話をしたいなと思ってるんですが、個人的には15周年ですね。まずディズニーカーニバルがすごく記憶に残ってて、これミッキーがですね、ノートルダムの鐘の黒パンみたいな道化師の衣装を着てましてですね、なんとこの1年間の間に4シーズンに分けてですね、イベントを行ってたんですよね。なので、その例えば全く同じ道化師の衣装なんですけれども、夏だったら水をイメージした青い衣装になってたりとか、クリスマスだったら赤い衣装に変わってたりとかして、すごく豪華だったなっていうイメージがあって、で、この時は私多分小学生ですごいパーク行ってたんですよね、家族で。だからなんかすごく思い出に残っています。あとですね、25周年の夢を開け The Dreams Goes On の時とですね、30周年の The Happiness Year がですね、私とても思い出深くてですね、まあ、どちらかというと29周年から30周年にかけてが私すごく思い出深くて、先ほどもですね、申し上げた通り、イベントの目玉としてデイパレードが新しくなるというのがあるんですけれども、 5年周期でパレードが終わってしまいますので、29周年にやっていたパレードが30周年にはもう終わっているんですね。私この25周年に始まったジュピレーションというパレードがですね、とてもとても好きでですね、ちょうどこの頃年パスを持っていたというのもあって、もうめちゃくちゃジュビレーションを見ていたんですね。なので30周年を目前にしてジュビレーションが終わってしまうという事実をですね、受け入れられずに過ごしていたんですね。でも29周年最後、もうこれで見納めだということで、ジュビレーションの最後ラス日にですね、パークにインパしてですね、もう朝から自走してジュビレーションを見納めるというですね、イベントを自分でやっておりました。もう隣にいたお姉さんと泣きながら、ジュビレーション本当良かったですねって語って帰ったのはすごいいい思い出ですね、今だっても。そして30年、30周年のハッピネスイヤーを迎えて、もうどんな気持ちで見ればいいのか分かんないよとか言いながら、なんと初日にですね、はい、私はハピネスイズヒアーというパレードを見に行って感動して泣くというね。なのでね、アニバーサリーイベントはショーパレオタクのね、情緒が本当に不安定になる時期なんですよね。これ多分分かるのは本当ディズニーオタクだけなんですけど、今回は私そんなに情緒不安定にならなかったんですが、もう本当29周年から30周年にかけてはすごかったですね。はい。で、今回の40周年のテーマの、40周年のテーマですね、がドリームゴーラウンドということでですね、色鮮やかなガーランドで飾られたパークで40周年をお祝いしましょうというのが、この1年の主なテーマとなっております。で、こちらがですね、まあ実際ここからがパークにインしてみて受けた印象なんですけれども、まずパークの装飾についてなんですが、まあ、先ほど言った通り色鮮やかなガーランドで飾られたっていうように、今回のイベントのアイテムとしてガーランドっていうのがすごく使われているんですね。で、このガーランドって何ぞやという話なんですが、三角のね、なんか小さい旗が紐に吊るされてる紐状の飾り、なんかよく海外の映画とかでお祭りとかでなんか街灯と街灯の間に吊るされているようなやつを想像していただければわかりやすいかなと思うんですけど、あれがですね、一応なんだろう、メイングッズになっております。でですね、そのガーランドをですね、ドリームガーランドと呼んでいるんですけれども、そのドリームガーランドをですね、ワールドバザールですとか、まあ、パーク内のショップとか、あとはマークトウェイン号、船ですね、あの3段の船を飾ってですね、40周年仕様にしているんですけれども、まあ、正直に言うと、歴代の周年イベントに比べるとパーク内の装飾はかなりシンプルになったなというのが私の感想でございます。まあ、なんだろうな、規模としてはだいたい季節イベント、クリスマスとかイースターとかハロウィンと同じぐらいですね。なんだったらそれよりもずっとシンプルかなって思うぐらいの装飾でした。なんかね、別にそれが悪いということではないんですけれども、これにはですね、もう大きな原因があるんですね。なぜそう感じるかというのが、この原因がですね、35周年、この40周年の前ですね、35周年のパーク内装飾がマジですごかったっていうのが個人的には原因だと思っておりまして、35周年のテーマはハッピエストセレブレーションというテーマでやってたんですけれども、東京ディズニーリゾート史上最大の祭典、もうパーク側がですね、バンとそれを銘打ってですね、35周年をお祝いしたんですけれども、もう本当にその名の通りにすごかったんですよね。まずもうワールドバザール内がですね、天井まで全部35周年仕様で装飾をされていてですね、ワールドバザールの中央、いつも、なんだろう、クリスマスの時期とかに、大きいクリスマスツリーが飾られている場所にですね、ミッキーのですね、歴代の衣装、ミッキーの歴代の周年衣装を着た像がですね、飾られた、大きいモニュメントがドンと飾られまして、お昼とね、夜にね、決まった時間だったと思うんですけれども、35周年のテーマをですね、ワールドバザール内にバゴンで鳴らしてですね、ちょっとしたこうショーをやってくださったんですよね。その間に昼だったら、なんだろう、紙吹雪をいきなり、いろんなところから飛ばしたりとか、夜だとですね、ほんとめちゃくちゃ綺麗だったんですけど、バザール内全部にプロジェクションマッピングを映して、 ちょっとしたショーをしてくださってたりとかしてですね、もう本当にすごかったんですよ。多分本当に史上最大だ、個人的に今まで行ってきた周年イベントの中でも特にすごかったなというのが35周年だったんですよね。で、その後にやるイベントってなったら、もう何をやってもおそらくあのハードルは超えられなかったんだなと思うんですよ。だったら今回のような感じでやってもそれはそれで悪くないかなというのが私の結論かなと思います。なので別にね、なんかしょぼくなったなとかいうことではなくて、これはこれでまた味のある飾りかなというのが40周年で感じられたかなと思います。で、ただね、まあ、飾りは確かにそんなに派手ではないんですけれども、今までの周年イベントでは感じられなかったことっていうのが今回の40周年で感じたんですけれども、なんかね、ゲストとキャストが一緒になって40周年をお祝いしているという感じが、もうどのイベントよりも、周年イベントよりも強く感じられたんですよね。なんか今までのイベントって、なんかさあお祝いしようみたいな、本当にパークはみんなでお祝いしてるみたいな空気を出すんですけど、実際パークに行ってみると、一緒にお祝いしてるという感じではなくて、お祭りに来たお客さんっていうのがやっぱりどうしても否めなかったんですよね。まあそれ全然楽しかったんですけど、お祭りを楽しんでる感じがして楽しかったんですけど、一緒に盛り上がってるっていう感じが全然なかったなって個人的には思ったんですよね。もう今回は本当に一緒に盛り上げてるっていう感じがすごくして、それがなぜかっていうと、今回ですね、ドリームガーランドカードというものがあるんですね。で、これ何かっていうと、細いね、チラシみたいなものなんですけど、そのチラシの中に小さなね、5枚のガーランドカードっていうのが入ってるんですよ、三角の。で、そのガーランドカードは全部あの、切り離してね、1枚のガーランドにできるんですけど、そのガーランドに、いいねとか最高とか、なんかこう一言ずつコメントが書いてあるんですよ。それをですね、キャストさんに渡すっていうプチイベントがね、なんかあるんですよ、今パークで。で、そのね、プチイベント実際にパークで見たんですよね、至るところで。なんか、例えばその、お土産を買ったレジを担当してくださったキャストさんにありがとうございますって、その、最高って書いてあるガーランドを渡してるゲストさんがいたりとか、道をね、聞いた時に道案内してくれたカスタオディアルさんにありがとうって言っていいねって書いてあるのを渡してる人を見た時に、もうどのキャストさんもすっごい笑顔でありがとうございます、ありがとうございますってそれを受け取ってたんですよね。なんかそれを見た時に初めてこうゲストがキャストさんたちをお祝いする側になってるなっていうのをものすごく実感したんですよね。それがね、なんかめちゃくちゃいいなって思って、なんかこう、キャストさんからおめでとうございますと言われることあっても、こちらから積極的におめでとうございますの気持ちを伝えることって今までなかったので、それができるすごくいいイベントだなと思ったので、もうぜひですね、皆様、このドリームガーランドカードをキャストさんに言えばもらえますので、持ってるキャストさんがいれば、ぜひですね、行ったらもらって、いろんなキャストさんにですね、ありがとうの気持ちを伝えていただければ、まあ、よりね、40周年というイベントを楽しんでいただけるかなと思いました。はい。で、次はですね、デイパレード。もう、これ目玉ですね。40周年。まあ、周年イベントの目玉となるデイパレードについてお話ししたいなと思うんですけれども、今回のですね、新しいパレードなんですけれども、こちらの名称がハーモニー・イン・カラーとなっております。ちなみに、オタクはもうハモカラと略しております。こちらがですね、色鮮やかなハーモニーの世界をテーマに、新たな冒険、勇気、家族の絆や友情をディズニー・ピクサー映画の様々な物語を通じて表現します。これちょっとね、公式からいただいた文言ですけれども、まあそういったパレードになっております。で、このデイパレードっていうのは、1日1回14時に行われるパレードで、まあホーデッドマンションからスタート、ホーデッドマンションの横からスタートして、まあカントリーベア、カンベアの前を通って城前をぐるっと回ってトゥモローランドテラスの前の端から通ってトゥーンタウンに抜けていくパレードですね。これ停止なしでずーっとただ動いていくだけなんですけれども、まあ、20日にね、インしたのも、もうとにかくこれが見たい。とにかくこれをちゃんと見たいので、岡本さんとインして、朝からね、すぐ自走して、5時間、はい、自走して見てまいりました。とても、辛かったんですけども、2人で行くとね、そんなに、1人でいるよりかは楽で、とても楽しかったんですが、まずですね、この、 すごく良かったんですけれども、私の感想を言う前にですね、パレードの簡単な構成を話していきたいと思います。大きく分けてフロート数は7つありました。どれをねフロートと呼ぶかでかなりこれ数変わるんですけれども、個人的には大きく分けて7つだったと思います。まず先頭はですね、ティンカーベルがですね、もうこれディズニーっぽいですよね。ティンクが先頭っていうのがすごくディズニーっぽくていいなと思いました。ティンクのフロートが出てきて、その後にズートピア、その後がカール爺さんと空飛ぶ家、その後がモアナ、ラプンツェル、ポカホンタスの3人がですね、1個のフロートに乗ってる形になっております。で、その後がリメンバーミー。で、その間にですね、フロートというには小さいぐらいの車にね、それぞれ乗ってたのが、インクレディブルとトイストーリー、ミスターインクレディブルとトイストーリーとシュガーラッシュ、のキャラがですね、それぞれ車に乗ってですね、パレードを走っていきました。で、その後が、大きいフロートに戻って、ベイマックス。で、最後、ビッグエイトですね、キャラクターたち、ミキとかミニとかのビッグエイトが乗ったフロートで最後という形に構成はなっております。パッと話しただけでも、お気づきだとは思うんですけれども、新たな冒険、勇気、家族の様々、家族の絆というだけあってですね、こう今までパレードに常連だったキャラクターではないキャラクターたちをフロートに乗せているっていう感じが個人的にすごくしました。特にズートピアとかそうですね、カール爺さんもそうだし、リメンバーミーもね、フィルハーに新しく追加されたのもありますけど、すごいいいなと思いました。で、とはいえ今までの常連組が全く出ないかっていうとそうではなくて、今までの常連組はみんな徒歩組としてパレードに参加しておりました。で、徒歩組っていうのは何かっていうと、フロートとフロートの間を歩いている状態ですね。だからダンサーさんとかと一緒に、パレードルートを歩いていくという形になりました。でですね、全体的なフロートもそうなんですけど、今までのデイパレードに比べてコンパクトになったなっていうのが私の感想というか、印象でしたね。東京ディズニーランドのデイパレードってもっと本当に一個のフロートがめちゃくちゃでかくて豪華で、そこにキャラクターをとにかく乗せる。で、その間をダンサーさんで埋めるっていうのが今までのパレードだったと思うんですけれども、一つ一つのフロートがこうギュッと小さくして、キャラクターもこう、できるだけ限られたキャラクターだけを乗せてるっていう感じがすごくして、海外のデイパレードっぽくなったなっていうのがすごく感じましたね。東京っぽくないというか、海外っぽいなっていう感じの、デイパレードになっていました。でですね、見どころとして、見どころの一つというかですね、ぜひ見ていただきたいのが何よりダンサーさん復活ということで、今回のですね、ハモカラからダンサーさんが戻ってまいりました。もちろん今までのパレードでもダンサーさんはいたんですけれども、コロナになってディスタンスの問題とかマスクはどうするんだっていう問題からですね、パレードからダンサーさんを全カットしちゃったんですよね。もうこれしょうがないことなんですけれども、だから多分3年ぶりかな ?3 年ぶりに、パレードにダンサーさんが戻ってきたっていうのがですね、もう何よりも感傷深くてですね、いるのといないのとでも全然違う。もうやっぱりダンサーさんがいないとね、パレードの華やかさがね、もう格段に違いましたね。もう、それ泣くよ、オタクみんな。ショーパレオタクはみんな泣くよ、ダンサーさん戻ってきたらっていう感じでしたね。もうぜひ、なので、やっぱりパレードってキャラクターが見たいから見てる人多いと思うんですけれども、ぜひね、ダンサーさんの衣装ですとか、表現力をですね、楽しんでいただければと思います。で、何よりですね、今回のパレードでおすすめなのが、私、音楽です。もう、今回の音楽は、抜群にいい。抜群にいいです。私は一番音楽が好きだったんですけれども、今までのパレードに比べて、豪華っていうんではなくて、とにかく楽しい気分にさせてくれる。ずっとパレード中乗りながらパレードを見れるっていうのはもうものすごく強いんじゃないかなって個人的に思っております。本当に一緒にね、七七七色と口ずさんでいる瞬間が何回もありました。 なんか、その一緒に音楽に乗ってパレードを見ていると、やっぱりキャラクターとダンサーさんと一緒にパレードを楽しんでるっていう感じがして、それがまたね、40周年っぽくていいなというふうに思いました。で、曲のね、アレンジも最高です。各フロートがやっぱりその、まあ、ズートピアだったり、カール爺さんだったり、まあ、全部そうなんですけど、そこの映画で使われた曲と、今回のハーモニーインカラーのテーマ曲の、アレンジがすごく良くてですね、初めて聞いたとしても、あ、これ、あの映画のあの部分じゃんって感じられる部分があったりして、ぜひそこもね、楽しみながら見ていただければと思います。で、こっからですね、個人的なおすすめポイント。これ別に絶対みんなが見ていいっていうんじゃなくて、私がパレード見てめちゃくちゃ良かったなと思ったところをですね、ちょっとピックアップしてお話しさせていただきたいんですけれども、まず一つ目はですね、私の大好きな絵、モアナ、ポカホンタス、メリダがいる。もうこれ最高。これ最高です。マジで、モアナめっちゃかっこいい。ほんと、モアナとメリダがマジでめっちゃかっこいい。もうメリダはですね、フロートじゃなくて徒歩なんですよね。モアナたちがいるフロートの前をメリダが先陣を切って歩いていくんですけれども、もうダンサーさんを、こう、凌駕、もうダンサーさんの間を突っ切っていって前に出た時のモアナのかっこよさ、もうとんでもないです。ぜひですね、モアナ見てください。もう贅沢を言うなら、私はミラベルも入れてほしかった。エンカントのミラベルがいてくれたらどんなに嬉しかったかと思うんですけれども、まあもしかしたら別のパレードでね、出てくれるかもしれないので、これは今後の楽しみにとっておこうかなと思いました。二つ目がですね、リメンバーミーのフロートとダンサーさんの華やかさがえぐいというのがですね、もうこれすごいです。リメンバーミーっていうのは、まあメキシコの死者の日というお祭りがテーマの映画なんですけれども、まあもそのお祭りがテーマの映画ですからね、もうとにかく華やかです。フロートもダンサーさんの衣装も音楽も、とにかく華やか。多分パレードの中で一番こう、キラキラしてるんじゃないかなって思わせてくれるぐらいいいフロートの形をしてたので、ぜひですね、リメンバーミー見たことないよっていう人はリメンバーミーを見てから見てもらったら、もっと感動できるんじゃないかなと思いました。でもダンサーさんの衣装がマジでいい。もう本当にめちゃくちゃ可愛いです、みんな。で、三つ目がですね、ベイマックスフロートがすごいということで、何を置いてもビッグヒーロー6揃い踏みということで、なんとですね、ベイマックス、前回のパレードでもベイマックスのフロートはあったんですが、今回のフロートはですね、ヒロとベイマックスだけではなくてですね、ゴーゴー、ハニーレモン、ワサビ、フレッド全員揃っております。もうこれはビッグヒーロー6好きは、もうたまらないんじゃないかなと思います。私はたまらなかったです。で、何よりもですね、曲のアレンジもめちゃくちゃかっこいい。一番かっこいいかもしれない、曲のアレンジの中では、ベイマックスが。ですね、ぜひね、ベイマックスフロートが近づいてきたら、音楽をじっと聴いていただければと思います。で、四つ目がですね、パレードの一番最後のダンサーさんの衣装が超すごいということで、超すごいって言うと語弊があるんですけれども、パレードの一番最後に、いつもダンサーさんがですね、3人ぐらい踊って、こう、パレードの後ろをですね、守っているというか、ここがそこですよという感じで、パレードを、ダンサーさんが踊ってるんですけれども、その衣装がですね、バチクソにいい。今回のパレードの中で、まあ私、さっき言ったリメンバーミーのダンサーさんの衣装大好きなんですけれども、それをギリギリ抑えて1位になっているのが、このダンサーさんの衣装です。もうめちゃくちゃかっこいいです。なんか、ザ・ハモカラって感じのダンサーさんの衣装なので、ぜひですね、パレードを見る場合には、最後の最後まで気を抜かずにですね、ダンサーさんを見ていただければと思います。で、こちらのデイパレードなんですけれども、DPA 対象でございます。はい。で、DPA とは何ぞやという話ですね。DPA とはですね、ディズニープレミアムアクセスというものになります。このプレミアムアクセスを使うとですね、使うとというか、TDR、東京ディズニーリゾート公式アプリを使うんですけれども、この、ディズニープレミアムアクセスを使うとパレードの鑑賞エリア、まあ、指定席ですねを購入することができるんですよ。なので購入エリアが確保されているのでパレードを見るために2時間とか3時間前から場所取りをしなくて済むんですね。パレードが始まる何十分、まあ10分前か20分前くらいかなに、指定されたですね席に行っ して座ってみることができるというものになるんですね。まあ、席とは言っていますが、あくまでパレードルートの確保になるので、地べたに数字のシールが貼ってあるんですね。で、指定された数字のところに座ってみるという形になるので、地べたには座らなきゃいけないです。はい。で、一人一人のスペースが結構限られているので、ちょっとお体が大きい方は窮屈かなって感じるぐらいの幅でしたね。私が見に行った限りでは。で、この、DPA がですね、やっぱ無限じゃないんですよね。数が限られておりますので、売り切れという形が毎日続いております。なので、もうどうしても欲しい方は、パークに入ったらすぐに DPA を買うという形を取っていただければと思います。鑑賞エリアとしては、城前ですね。お城の前のパートナーズ像、ミッキーとね、ウォルトが手をつないでる像があるんですが、あそこの前のアウト側なんで、お城の前に道があって、それのお城の方に座るんではなくて、お城じゃない方、パートナーズ像側の道に座る形になります。のパートナーズ像前から、トゥモローランドテラスの橋、まあ、5番橋って言うんですけど、のあたりまで一応鑑賞エリアにはなってましたが、私が見る限りでは数字そこまで貼ってあったかなって感じで、パートナーズ像前の数字は確認できたんですが、そこまであったかどうかちょっと確認してないんですが、一応公式ではそこまでが、DPA で確保している席になりますという形で取られておりました。で、こちらですね、有料となります。1人2500円。一人2500円なので、まあ、例えば家族4人でそれを購入したら、1万円かかってしまうんですよね。まあ、どうなんでしょうね。やっぱ、パークの時間って貴重ですから、2時間もね、3時間も座ってられないって思う方も多いと思いますので、これが高いか安いかについてはもう、個人差かなと思います。でも、家族で行って、場所取りをしなくても、そこそこいい場所でパレードが見れるっていうのは強いかなと思いますので、まあ、もしね、買えた方はぜひ買っていただければと思います。はい。まあ私は自蔵します。で、あとですね、パレードではないんですが、40周年仕様ということで、トゥモローランドにあるショーベースですね。これもショーベース2000って私ずっと言ってたんですけど、いつの間にかショーベースになってました。ショーベースで開催しているクラブマウスビートというショーがあるんですが、こちらも40周年バージョンになって、現在開催されております。こちら1日5回ですね、やっておりまして、初回のみ全席自由席になっているので、一番最初の10時50 40分の回だけは、並んだ順に席に全員座れるので、どうしてもこれが見たいという方は、まずパークに入ったら、これに並んで、これを見てから、そうですね、例えばアトラクに乗るとかご飯食べるということも可能かと思います。あとの回はすべてエントリーというのでですね、抽選をして当たった人しか見れないので、どうしても見たいということは、初回必ず見に行ってください。ただ注意は、夏はもしかしたら熱中症対策で全ステージがエントリーになる可能性がありますので、これからの時期はね、ぜひお気をつけくださいという形になります。はい。ショーパレについてはこんな感じですかね。うん。で、最後にですね、グッズについてお話しさせていただこうと思います。グッズについてはそんなにお話ししないかな。わかんないけど。今回ですね、ずっと言っておりますドリームガーランドというのが主な、イベントアイテムになっておりまして、このドリームガーランドですね、なんと20色展開で販売されております。ねえ、すごいよね。まあ、昨今ね、お束というものが、まあ、広く伝わってね、どの界隈でもお束というものが使われるようになったんですけれども、ディオダーにもですね、やっぱその文化は昔から、お束という言葉が生まれる前からありましてですね、まあ好きなキャラクターのグッズを身につけたり、カバンにつけたりして、まあ自分のね、愛を主張するというのが、もう昔からあったので、今回の20色展開もですね、好きなキャラクターに合わせた色ですとか、好きなキャラクターのお衣装の色を買って、まあ身につけて、キャラクターに会いに行くっていうのはとても楽しいかなと思います。で、実際この、ドリームガーランドなんですけれども、キャストさんもですね、なんとネームタグに全員つけております。多分ね、自分の好きな色を選んで皆さんつけてらっしゃると思うので、もしね、自分が買ったドリームガーランドと同じ ガーランドつけてるキャストさん見たらですね、声かけて一緒ですねって言ったり、もしドリームガーランドカードをその時持ってたら渡してあげるとですね、より40周年を楽しめるんじゃないかなと個人的には、はい、思いました。ぜひやってみてください。私はやりませんでした、恥ずかしくて。あとね、他にも40周年だったら、いつも通りミニ、ミッキーの耳です。40周年の耳とか帽子とかタオルとか、お菓子とかね、40周年の柄をしたお菓子とか T シャツとかいろいろ売っておりますので、ぜひ40周年の思い出にね、買っていただければと思うんですが、ちょっとここで一つ注意をですね、皆様にしたくてですね、まあ最近のコロナのね、物流問題のせいなのか、転売屋のせいなのか、私はわかりませんが、40周年記念で発売されたグッズのお品切れがえぐいんですよね。結構な量が入荷未定のお品切れになってたりとか、入荷が7月とか8月になってるグッズが多いんですよね。なのでですね、もしそのグッズが欲しくてパークに行くっていうのであれば、パークに行く前にですね、オフィシャルアプリ、東京ディズニーランドオフィシャルアプリでですね、グッズの在庫状況っていうのを確認ができますので、パークに行く前にまずそこでグッズの在庫を確認してから行かれた方がいいかなと個人的には思います。まあ、行ってあったものを買えればいいという人は全然気にしなくていいんですけれども、これがどうしても欲しくて行こうっていう人は、まずはアプリで在庫を確認してからパークに行ってください。はい。こんな感じですかね。いやー、喋った喋った。いかがでしたでしょうか、皆様。私の40周年を迎えて、なかなかね、なんかこう、ぐしゃぐしゃした話になってしまって申し訳ないんですけれども、あ、そうだ、最後にね、私40周年を迎えて、期待していることをね、お話しして終わろうと思うんですけれども、まあ、ここ数年というかね、もう3、4年コロナで、もういろんなことが制限されてきて、まあだんだんその緩和がされていって、パークもね、その制限の中で運営をしていたんですけれども、この間、5月8日、ついこの間なんですけれども、まあコロナの制限の緩和を受けてですね、キャラクターのハグ、キャラクターとのハグが解禁されたんですよね。これってどういうことかっていうと、もうほぼキャラクターのグリーティングではコロナ前の状態に戻ったという形になります。今まではキャラとこう、なんだろう、距離が詰められないように線を引かれてたりとか、ちょっとずつね、その距離が縮まっていって、ハイタッチだけできるとか握手だけできるっていう形になったんですけれども、もうそれが完全に撤廃されて、ハグしていいですよっていう形になって、もうほぼコロナ前と同じ状況でキャラグリができるようになったんですよ。だからパーク内自体はもうほとんど制限がない状態であると言って過言ではないんですね。なのでですね、ぜひカントリーベアシアターのバケーションジャンボリーを復活させてください、 OLC。 私はこの40周年にかこつけてバケーションジャンボリーが復活すると疑ってやまないんですよ、今私は。本当にね、このカントリーベアシアターというのはですね、まあ、パーク内にあるアトラクションの一つでですね、もう個性豊かなクマたちがカントリーミュージックのコンサートをするというアトラクションなんですけれども、私これ大好きでですね、コロナ前はそのカントリーミュージックの通常会というのがとは別に、夏の時期はバケーションジャンボリー、サマーバケーションをテーマにしたバケーションジャンボリーという内容と、冬はクリスマスをテーマにしたジングルベルジャンボリーという内容で、アトラクションの内容が変わってたんですよね。ただコロナになってやっぱりその変えていくのが難しくなってしまったみたいで、ずっと通常会だったんですよね。でももうパーク内がこれだけコロナの前になったんだったら、カントリーベアシアターだってコロナの前に戻ったっていいじゃないですかね。え、夏ですよ皆さん、もうすぐ。だいたいいつも6月ぐらいにバケーションジャンボリーに変わっていたので、もう変えるんだったらこの時期しかないじゃないですか、 OLC さんというのが私の切なる願いです。全然40周年関係ないんですけど、もう私はこれに期待をしています、40周年は。なのでね、ぜひぜひ、まだまだちょっとコロナ前、完全にコロナ前であるとは言い切れないんですが、ちょっとずつ元に戻っていったらいいなという願いを込めて この件期待しております。ということで、以上となります。皆様長々とありがとうございました。いかがでしたでしょうか、夢の国のたしなみ。ちょっとでもですね、パークに行ってみたいなと思っていただけたら本当にすごく嬉しいので、もしですね、まあ、私のこの語りがというのではなくて、40周年だから行こうと思っていただけたらですね、とてもとても嬉しいです。はい、なのでね、皆様もう本当に気軽な気持ちで行ってください。構えないでね、お散歩ぐらいの気持ちでパークに行って40周年のドリームガーランドを見たりとか、キャストさんとおめでとうって言い合ったりするだけでも十分楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆様パークの方に行っていただければと思います。ではですね、今日はこれで終わろうと思います。また次回、夢のたしなみ、夢の国のたしなみでですね、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。黒柳の能崎でした。ごきげんよう。
超初心者向けパソコン教室、II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など、幅広く受けたまわります。熱文字を聞きました、とおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内出張費無料。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。